今日もご一緒に聖書をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の5章、今日は39節から、終わりまで47節までをお読みをしたいと思います。ヨハネの福音書の5章39節から47節まで、今日は5章の後半のこの部分、最後の部分をお読みしたいと思います。ご一緒にお読みいたしましょう。39から47までゆっくりと読んでみましょう。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。私は人からの栄誉は受けません。ただ私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません。私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名においてくれば、あなた方はその人を受け入れるのです。互いの栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができますか。私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴える者はあなた方が望みを置いているモーセです。もしあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。しかしあなた方がモーセの書を信じないのであれば、どうして私の言葉を信じるでしょう。今日はこの聖書の証言ですね。イエス様はご自分の裁きが正しいということを証言するものとしての最後に聖書を取り上げました。で、私はね、思うことは、本当にこの人間がね、聖書を知ったならば、聖書に書いてあることの内容を知ったら、これはもう信じないではいられないということですね。もうみんな信じるようになります。結局信じないって言ってる人たち見ると、聖書に何に書いてあるか知らない なんですよ、ね。皆さん、私たちはこの世界にどんな果物があるか全部は知らないでしょ、ね。だから、知らない食べ物ってのは、うちの奥さんってなんで知らないものを食べさせないんですよ。自分が知らないものはね、だからこんなのあるよなんてもね、知らないとね、そうやって食べたことないものは食べない方がいいって言うんですよね。なるほど。ですから、例えばあのナマコって言うんですか、このくねくねってありますね。子供の頃私食べたことあるんですよ。親父がね、あんなの変なもん、下手もの好きなんですね。食べて、私は家内に言ったんですよ。こういうのあるんだよってね。そういうの食べたことないから食べない方がいいって。だから結婚的には全然食べたことないんですよね。だこういうな、こんなこうして食べるとね、親父はこうして食べさせてたよなって、ね。うちの奥さんは食べたことないんですよ。だからね、一回も食べたことないですよ、私。ね、盗んで食べようと思いませんけどね。皆さん食べたことありますか。ね、いや私も食べ、あの変なの食べない方がいいなんてと思ってる皆さんの中にもあるかもしれません、ね。だけどそれは別ですがね、聖書もね、知らないで食べない人ってのはたくさんいるわけなんです、ね。で、ですから私はね、聖書を本当に、日本人もね、本当に聖書に書いてあることが分かればね、これはもうみんな信じるようになると思いますよ。だからまず偏見持ってても構いませんがね、その偏見持っててもいいですけど、ちょっとこっち置いといてね、冷蔵庫の中入れとくとか、偏見をね。そして聖書をこの私たちが素直な心になって読んでいただくと、ね。どうせ聖書はこうだろうなんて頭から思わないで、聖書を素直な心で読んでみると、これはもう必ず信じるようになりますと、ね。もう日本人っていうのはね、そういうところがあって困るんですね。イエス様も、ね、この聖書を、聖書を私について書いてあるって言ったんですね。で、聖書を大切に思っていたのはイエス様だけじゃなくて、ユダヤ人たちも聖書を大切にね、思っていた、ね。まあ、聖書つまらないと思っている人はいるでしょうかね。私聞きましたけどね、日本の家庭には、ね、例えば創価学会の家庭でも聖書は一冊あるって言うんですよ。いや、どこに本人があるかどうか知らないんですよ。知らないけども、どっかにあるらしいんです。ね。とにかく今までに、日本で聖書を売れた聖書の数っていうのは、そのとにかくですね、一軒一軒の数よりも多いって、個数よりも多いっていうんですから。もっとも私のようにね、 十何冊とかで持っているわけですからね、十冊近くね、ですけども、だからたくさんですね、もうあらゆる各家庭にクリスチャンじゃないけど2本ぐらい聖書を各家庭に持ってるっていうことね、ないですよ、嫁入り道具に聖書なんてね、ジョン・バイヤンの奥さんっていうの嫁入り道具に氷の中に聖書知ってますかね、でご主人の方がね、お金がなくなっちゃったもんで、ね、奥さんの嫁入り道具これ開けたって何か売り物にならないかって言って、こうね、皆さんそんなことしないと思いますけどね、で酔っ払いだったらしいんですけどね、で奥さんが持ってきた嫁入り道具ってこうなんかちっちゃいに入れるもんないかってね、ちょっとよく見たらそこの中からそこの方が聖書が出てきたって言うんですよ。それで何に書いてあるんだろうってこう読んでたらそれで救われちゃったわけですね。今度酒やめてその聖書の話をして回ったわけですよ。え、まあ、そんな今日はそんな話してるとね長くなっちゃいます。で当時はね、資格のないものが聖書の話をすると御用だになっちゃうんですね。ただこのジョン・バイヤン様御用になってて、それで牢屋に入れられちゃったり、牢屋の中で彼は何忘れますと十何年牢屋に入って、出たら入って出たら入ってですね、入退院じゃないですけどね、出て、でこの人はね、その牢屋の中で天の歴史っていう本を書いたんです。それが聖書の次に世界でよく読まれている書物なんですね。これは群を抜いていますよ、世界の中でね。ジョン・バイヤンの天の歴史読みになったことありますかね、まだの方はぜひ読んでください、ね、彼はねアメリカに行くと中学生か高校のね英語のリーダーの副読本かなんかになってくるんですね。ですから日本人ならね、やっぱり天の歴史でってね、お読みになったらいいと思いますよ。ね、今天国への旅人とかなんか別のやつ、まあそういうふうなことが、まあ、言われておりますけどね。最近の調査ですとね、アメリカの青年の中の約半数が時々聖書を読んでるって言うんですね。約半数ですよ、青年の25歳より若い方ね。私はね、それをお聞きましてね、いやーこれは素晴らしい。これからのアメリカの社会にそれがどういう風に影響していくんだろうかなと思ってるんですね。青年の約半数の人がね、時々ですから、時々っていうのはまあどれぐらいの感想か分かりませんけども、最近ねこの 2,3 年読むようになりつつあるという、ね、日本の青年の何パーセントぐらいでしょうかね、コンマ00ね、1とか2とかじゃね。問題はね、この聖書をどのように読むか、どのように受け止めるかということだと思うんですよ。で私たちはこの箇所から聖書をどういうふうに受け止めるべきかということをイエス様に教えていただきたいと思うんです。で第一に39節で、ユダヤ人はどうしていると言っているでしょうかね。39節を見ますと、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。聖書の中に永遠の命があると思っていると言ってるんです。これは正しいでしょうか？ね、これは正しい。確かに聖書の中に永遠の命の約束がありますね。でそこでこの人たちは聖書を調べていると言ってるんですが、これはどうでしょうかね？これは正しいでしょうか？聖書を調べてればいいでしょうか？ユダヤ人たちは聖書を熱心に研究し調査をするために熟読していたわけです。これだけで十分でしょうか？
十分じゃないです。
十分じゃないですかね。最近のね、もう聖書の神学的研究というのはもう非常に盛んになってます。ね、特にこの最近このコンピューターが発達しましたからね、旧約聖書の中とか新約聖書でもそうですけれども、コンピューターに打ち込むわけですね。ギリシャ語を打ち込むわけです。ね、そして文学的資料研究というのはね、なされるようになってきた。よく似たような、言い回し方がね、どのように何回出てくるかなんてんですね、このコンピューター簡単ですからね、ピャンと押してくれ、ダーッと出てくるわけですよ。で最近このアメリカの例も競ってやってるね、研究っていうのがあります。これはね、何かというとイザヤ書の司会者本、ね、イザヤ書の司会者本をコンピューター分析した、ね、でこれをね新聞に載せると翌新聞が飛ぶように売れるってんですよ。日本でどうでしょうかね、イザヤ書の司会者本載せたら、朝日新聞、毎日読売、あと何ですか、知りませんけどもね、載せたらどうですか、へえ司会者本でも飛ぶように売れるっていうんですね。どうしてでしょうね、アメリカに行くと。 それはまあアメリカのいろんな方がいらっしゃいますからね、ユダヤ系の人がいるとかいろんですね、まあ、しかしね、聖書に関する、さすがのアメリカっていうのは聖書に関する関心度っていうのはかなり高い、一般紙ですよ、一般紙にね、内容は福音的じゃありませんよ、あんまりね。ですけども、コンピューター使えばあっという間にできますからね、だからそういう出版社がね、もうどういう記事をね、打ち込んで、ね、出すわけですよ。そして、その、司会者本、なんとか分析せよなんて本、ダーッと売りたいわけですね。で、やるわけですね。で、向こうよりうちの方がね、詳しくやってるとかね、っていうので、やってるって言うんでしょうけどね。まあしかし、聖書はね、そういうふうに研究するために、神様が私たちにお与えくださったんではない。ヨハネは、聖書が記された目的について語っております。ヨハネ福音書の20章の31節を読んでみましょうか。そこにヨハネが、何のために聖書が与えられていると言っているか。ご一緒に読んでみましょう。ヨハネの20章の最後の節ですね。31節。ご一緒に読んでみましょう。20の31、どうぞ。しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることを、あなた方が信じるため、またあなた方が信じて、イエスの御名によって命を得るためである。二つの目的がありますね。一つはイエス様が人となられた神、メシア、救い主であって、それは私たちが信じるために書かれていると。聖書ってのは、コンピューターで研究するためじゃないんですね。確かにね、コンピューターって便利になりました。ですね。こういう聖書全部入れてきましてね、聖書の一箇所を、この作品としてね、出すと。ね。バッと押すだけで、何章何節、それみたいな、この作品みたいなのが、ダーッと出てくるんです。私もコンコルダンスって、コンコーダンス持ってますけどね。コンコーダンス持ってりゃいいってもんじゃないですよ。弾くでしょ。さあ、ダーッと出てくる。それ印象がいっぱいあるわけですよ。ね。もうイエス様の項目なんて言ったらね、コンコーダンス見ちゃダメですよ。どれだか分かんなくなっちまいますから。ね。で、大体ね、そのコンコーダンスを作った人はね、一生かかって作ったんです。その作品を。ね。で、最後にそれ尽きちゃった燃え尽き症候群ですかね。私はね、お見せしますよ、これぐらいの幅の、ね、本でね、これぐらい厚いんですよ。ダーッと。で、時々私はね、分かんなくなっちゃうと、引きますけどね。だけど、あれ引くもんじゃないんですよ。で、日本語で書いてないんですけどね。だから、たくさんありまして、ね、そこで、どれかっていうの、またね、だから一番いいのは聖書よく読んで覚えてることですよ。コンピューターよりいいなと。本当にね、私はね、そう思いますよ。私の頭はね、コンピューターよりはいいなと思います。皆さんそう思いませんか？ね？かすかな引っかかりだからでもね、見つけ出すことができますけどね。あれ大変ですよ。それコンピューターにぶち込んである。ね？バッと出すとね、いずれそれだだだだって、なんとかなしろ、だパパパパパパパ出てくるんですよ。さあ、その中から何百の中からまた一つ選べなんて言ったら、もう半日やら一日やらかかっちまうんですよね。そのために書いてんじゃない。イエス様は、これイエス様が救い主であるということを私たちが信じるために書かれてある。だから聖書は信じなかったら何の役にも立たないんです。ね。それから第2番目は何ですか？イエス様を信じることによって命を得るため、この命ってのは永遠の命ですね。皆さん私たちはね、永遠の命って言うと、皆さんね、なんだかこう、わけのわからんような思うでしょ？だけど永遠の命を持ってる人ってのはね、人間が変わってきますよね。それはもちろん皆さん他の人が持っていない命を持ってるわけですよ、ね、私も時々考えます。随分私も変わったなと思うんですよね。何が変わったって聖書の話するんですからね。生まれた時、おぎゃっと生まれた時、私は聖書の話しようなんて心に決意を定めたんではないですよ、ね、25歳まで聖書の背の字も知らない。聖書の背は知ってましたけどね、中身何書いてあるか全然知らないですよね。でこうしてね、考えてみると本当に変わったな。時々自分のこと風呂に入った時も考えてごらんなさい。別に風呂でなくても結構ですけども、今お前何やってんだって自分に聞いてごらんなさい。ねえ、あいつら朝から晩までそれやってんでしょ。こうまた夜10時頃までやるんです。これ終わってからね、日曜日の終わったらもう、ああこれ1週間終わったらこれで終わりだと思うでしょ皆さん。 お帰りになってから待った大変なんですよ。で月曜日ぐらい休もうかなと思うけどもね、休むってバタって一応休みの格好にしてあるんですよ。格好にね、気が許さないんですよね。お分かりでしょ、休もうか休まないこれは休みの日ってとこはね、かそれで気持ちだけはねほんの気持ちだけってこれですよ。ほんの気持ちを休ませておく、あとでででてね、足腰の方は働かして気持ちの方だけ休むね。そういうこと休みもできそういう休みもできるんですよね。まあ、それなんかどっちでもいいんですけど、永遠の命を持つとね、やっぱ人間って変わるんです。本当に変わりますよ。だからこの命のこの永遠の命はね、持たなきゃわかんないね。だから聖書は決して学問的研究の資料とするために神様くださったんじゃないね。聖書は私たちがイエス様を信じて永遠の命を持つため経験するためなんですね。これはとても大事なことです、ね、でこの目的についてイエス様もヨハネの5章の方に帰りますがね、39節でその聖書が私について証言しているのですとこう言われたわけですね。イエス様、聖書がイエス様について証言しているんですから、私たちも聖書の中からイエス様を見つけなきゃならない、ね、でこの時にイエス様が聖書って言った時にはこの時に新約聖書があったんですか？まだないわけですからね。ですからこの時にイエス様が聖書と言って、これは旧約聖書ね、オールドテスタメント、旧約聖書がイエス様についての証言しているなら、新約聖書は誰について証言しているんですか？パウロですか？え、イエス様、新約聖書はなおさらイエス様です、ね、私は、ね、あの聖書の探求を、ずっとねもう、何年か書いてますけどね、そのね、私の大原則は何かというと、どこを読んでもイエス様がこう言ってるんでしょ。私はここ読んだ時に、それはこれだと思いましたね。どこ読んでもそこからイエス様を見つけるように聖書を読むべきだ、こうイエス様が言ってるわけですからね。それを大原則にして読むと聖書って分かるようになってくるんですよ。皆さんの体の中に血が流れてるでしょ。血が甘く流れてるね、流れてる、どこ切っても血が流れてるでしょね、どう切ってもとか爪切っちゃ流れてるわけですけどね血管が通ってるところはね、その血液ってのは同じ血液ですよ。他の手指切ったって足の先でも同じ血液ですよ、自分のね、そうでしょ。爪、指の先切ったら A 型で、足の先切ったら B 型で、耳のとこ切ったら O 型だなんてね、全部あるわなんてないんですよね。どこ切っても同じなんですよね。聖書も同じなん、創世記でもヨハネの黙示録でもそこに流れている血液は同じでなきゃいけない、ね、そういうふうに聖書を読みなさいってイエス様もおっしゃったわけですね。だから私はそういうふうに読みました。そうすると聖書っていうのはバーッと開いてくるわけですね。素晴らしいですよ。だから聖書も皆さんそういうふうに読んでください、ねね、聖書の中から永遠の命を得ようとするならばね、聖書を研究してもダメなんだ。イエス様を見つけ出さなきゃならないね。でイエス様はユダヤ人たちに次のように警告されましたね。あなた方は永遠の命を得ようとして聖書を調べているのに、ね、その聖書がイエス様について証言しているのに、ね、あなたは私のもとに来ようとしないと言ってるんです。不思議ですね。永遠の命を得ようとして聖書を研究していれば普通イエス様のもとに来るでしょ。ところが来ないって言うんですね。これが不思議ですよ。あの日本人のほとんどの人々はイエス様について抱いているイメージはどういうイメージですか？キリストというイメージはどんなイメージ持ってますか？極悪人ですか？どんなイメージ持ってますか？皆さんそんなずっと考えなくていいですよ。昔の自分のこと考えればいいんですから。どんなイメージ持ってました？キリストっていうの
は釈迦と同じくらいの人とか。
釈迦と同じくらい、釈迦と同じくらい、どんな
釈迦と孔子と四大聖人とか
言って、ああ四大聖人ね、釈迦と孔子二人しかいないですよ。マホメット、マホメット
キリス ト,
キリスト四大聖人ですか？それ一人だと思ったんですか？それなんくだらない人間ばかりですか今のは。どうなんです、キリストは聖人ですか？神様、大体普通あんまり悪いイメージはないですよね。ネズミ小僧と一緒にしないでしょ石川小山と一緒にしないでしょね。だから イエス様というお方のイメージは清いとか正しいとかね、もしかしたら神かもしれないとかっていうね、そんなの持ってるんですよ、イメージを。しかし日本人見ると、じゃあそんなに清くて正しい、もしかしたら神様かもしれなければ、それを確かめるようにために自分からやってみるかというと、全然やらない。やりましたか？四大聖人だと思ってんだったら、一人ずつしらみつぶしにやってみればいいじゃありませんか。さっきしらみつぶしのお詫びに行ったって話ですけども、しらみつぶしにやらないです ね。だからね、本当にもっと永遠の命求めているって言うけども、イエス様は私のところに来ないです、来ないじゃありませんかとこう言ってるわけですね。だからたとえ永遠の命を求めていても、神様の愛とか正義を求めていても、キリストのもとに来ないと決定的にそれは得られないんです、ね、あの私はいろんな方にお話をねするんですが、大抵の人が理屈で納得して分かったとここでおしまいになっちゃうんですね。それで済まそうとする。だから私はね、じゃああなたはイエス様を信じますかって、信じてこれから従っていきますかっていうね、そういう生活しますかってこう、ね、話をの最後にはね、お話をするわけですよ。そうするとね、大体言葉を濁してしまいます、ね、はい、私はイエス様を信じてこれから信じていってまいりますってね、単純明快な返事がほとんど日本人は返ってこないんです。こういうの多いですね。考えてみます。そういうのってね、考えることないんじゃないですかね。そういうことっていうのは考えて解決はつかないですよ。そうじゃないですか。それは信じるか信じないかの問題だって、考えることではないんですよ、ね、あなたはイエス様信じますか信じませんか。考えてみますっていうのはないですね。考えてみますっていう人は本当に家帰って考えると思いますか？私は考えると思わないんですよ。ね、それは信じない。だから私はね、正直はっきり言う。あんた考えますということは、信じないという意味ですね。いや、そういうわけではありませんけどって。じゃあどういうわけですか、ね、これが一番大事なことなんですよ。私はいつも最後には、あなたはイエス様を信じて受け入れるかどうか、これを確かめる。ね、これ確かめないで、信じたことにはならないわけですよね。イエス様を受け入れるか受け入れないかということは、はっきりさせる必要がありますね。イエス様を、永遠の命はイエス・キリストが与えるからです。聖書を研究して与えるんじゃない、ね、ですから受け入れないならば、いくら聖書を研究しても永遠の命は与えられませんよ、ね、イエス様が与え、永遠の命を与えるんだって、聖書の知識が私たちに永遠の命を与えてくれるんじゃないからですね。だからイエス様を信じなきゃならない。私たちはね、イエス様の福音を伝えるときにね、必ずこのイエス様を信じて受け入れるかどうかはっきりと要求する必要がある。ここのところは肝心。それまではいろんなことをお話ししましてもね、聖書の知識を教え込むことによって人が救われたと思ってはならないんですよ、ね、イエス様を受け入れて主に従って歩むようになるまで、その人に永遠の命を、その人が永遠の命を得たとは限らない。ある時私はね、電気製品を買おうと思ったんです。私はね、何かちょっと買うと思ったけど、前もってね、調べていくんです。調べていくんです。調べてね、性能とか調べていくんですね。でも私は細かく聞きますからね、大体ね、売る人は嫌がる。例えばね、あのデッキこうタビングするでしょ、何万本ぐらいできますこれ最後に、ね、でその人に見せて、5万本ぐらいできる。だから5万本ぐらいやったことあるんですかって、いや、またこの間売り始めてばかりで売ってる、どうして5万本って分かるんですかね、分かんないでしょ。じゃあ嘘じゃないのって、で私は言うんですけど、あんまり言うから嫌になっちゃうんですよ。やったことない、どうして5万本って言えるね。大体5万本って1万本ぐらい引っかかります。大体そんなもんですね。だけど最後にその人言います。お客さん、じゃあ買うの買わないのって言われちゃうんですよ。じゃあ考えてきますって書いたら、買わないってことですよ。考えておきますってね、買わないことです、私の場合はね。いや、また今度にしますとかね、そういうことです。いくら知識を教えてもらっても、ね、
また時々知識だけ教えてもらいに行くとこもあるんですよ。何でも分かんなくなってくるとね。そうそう、もうその最初の方が買ってくれるんじゃないかなと思ってね、丁寧に教えてくれますよ。だんだんこれ買わないなと思うとね、知らん顔してどっか行っちゃったら、ちょっとなんて、ちょっと聞きたいけどね。そういうものですね。イエス様も同じですよ。受け入れて、イエス様を受け入れないと私たちは永遠の命を持てない、ね、だから私たちはイエス様を信じるように進めるのね、恐れてはならない、躊躇してはいけない。なぜかというとね、イエス様を受け入れるかと尋ねないで遠慮しているとね、その遠慮によってその人が命を得られなくなってしまうから。信じるということはね、私たちはね、どうしても信じるということは人間として程度の低いことをやってると思ってるんですよ。間違いなんですよ。信じるということは人間にできる最高のことです、ね、お互いが相手の人を信頼するということは最も優れてることの心の営みでしょ。そう思いませんか。相手をいつも疑ってるってね、そういう状況ってのはあんまり優れてませんね。他の人を信頼する、本当に全面的にその人を信用するということは人間として優れている心の営みをしていることですよね。それ信頼されていると思うととてもどうですか皆さん、ね、素晴らしいことだと思うでしょ、ね、価値あることだと思うでしょ。だから信じるということはね、バカなことではない。ところが日本人っていうのは神様を信じるって言うとなんかね、まり資料がないとかそういうふうに思うでしょ。これは大きな間違い。それはね、どうしてかっていうと根拠のないものをこれまでたくさん信じさせられてるからなんです、ね、だから私たちは最終的にあなたはイエス様を信じますと尋ねることを遠慮してはならない、ね、で第3番目にイエス様が、ユダヤ人が、イエス様を拒んでいる理由、41節から44節で栄誉の問題を取り上げていますね。私は人からの栄誉を受け入れません、受けませんって言ってます。人からの栄誉というのはこれは人間的な名声のことですね。人からの称賛、これを求めないって言ったんです。皆さんなんか人から褒められたことありますか、たまにないですかこれからですかねこれから、永遠の命をね、求めるための動機をここで教えていると思うんです、ね、人の称賛とかこの世の朽ちていく名誉を気にしていると、ね、これは人間というのはね、人を気にしているといつでも見栄とか虚栄心というものが心の中にね、思ってしまうんですね。それは決してイエス様を信じることができないようにしてしまいます、ね、私たちはね、この神様知らないでね、こう育てられてくるとね、親っていうのはね、そういうふうにこの教えますね。そんなことしてるとみっともないとか言われることないですか、ね、そんなことしてると恥ずかしいとかそういうふうに言われるんですよね。お前はいいかもしれない、親が恥ずかしいなんて言われてね、別に親が恥ずかしいみたいなこっち構わねえと思うんですけどね、そういうふうに言うでしょ、ね、中にはこんなのありますよ、ご先祖様に対して申し訳ないなんてね、何やご先祖様、もういなくなっちゃったもの別に構わないじゃねえかなって思うんですけどね。もう親ってのはもうあるだけのものみんな引き出してきてね、そして何とかしようと思うんですけども、これみんな虚栄心を植え付けていくんですね。その人の本当の心の中のことではなくてね、恥ずかしいとかね、そういうようなこと、ね、人並みのことだけはしなきゃさせなきゃなとかね、人並みっていうのは何ですか、ね、だからイエス様はそういうものは一切退けられた。イエス様にはお世辞は通じないんですね。パリサイ人なんか来るとお世辞ね、あなたは神様から使わされる方だと思いますけど、なんとかいろいろやってきてるでしょ。お世辞ですよ。通じない。イエス様を称賛しても通じない。イエス様に通じるのは純粋な信仰だけです。だから福音書を読んでごらんなさい。本当に純粋な心で信じている人だけがイエス様に喜ばれていますね。である時イエス様はその子を私のところに連れてきなさい、ね、で子供のような人が神の国に入れるんだと、本当に単純に信頼する人だけが、ね、救われてるのに入るんだとこう言ってるの。難しいことではない、ね、人の称賛を求めない、見栄とか虚栄心のないものですね。純粋に心が神の愛に満たされるってことは大事なことですね。で私たちの心は神様の愛が満ちていないと、人間の心っていうのは真空っていうのはないですからね。 見栄とか虚栄心の欲が住み着くんです。そして人の評価とか称賛が気になる。人がどう思ってるかということで気になるね。で、人から称賛受けると、人から褒められるとどうなりますか？高ぶりますね。人から評価されないとどうですか？劣等感ですかね。一生懸命やったのにね、あんまりよくやったねなんて言ってくれないとね、劣等感に落ちる、自己卑下に落ちる。現代人の悩みとかストレスと言われるものね、ほとんど全てがこの種のものです ね。人から褒められてね、なんとかそのレベルを保つためにない力を振り絞らなきゃならないでしょ、身を保つためにね。悲しいじゃありませんか。いや、頑張ったって頑張ったって、やっぱりね、サルスベリのサベルサルみたいにズルズルと落ちてきますからね、また這い上がって、また落ちて、これ繰り返す、ストレスになるでしょ、ね、ちょっと人からバカにされたってんでね、これはまたストレスになる、ね、これは朽ちる名誉を求めてる人はね、必ず滅びるということです。落ちないわけがない。心に神の愛がないと、必ず心の中には見栄とか虚栄心が入ってきて、その巣を作ってしまう、ね。だから42節で見ますと、イエス様はこう言ってますね。あなた方のうちには神の愛がありませんねって言ってますよ。神の愛がないということは何を言ってるか、虚栄心と見栄が巣を作ってるということですね。人の誉れよりも、神様の誉れよりも人の称賛を求めて生きている。だからキリストを拒むんだ。43節から44節を見ると、イエス様はね、こういう人々の社会の生き方っていうのを見事に言い当てていますね。虚栄心に満ちた人っていうのは、お互いに相手を褒め合って自己満足をしてるね。人間っていうのは、このお互いに慰め合うでしょ、同病愛哀れむっていうのありますね。慰め合ってお互いに、例えば試験があるでしょ、ね、こっちも大したくない、こっちも大したくない、お前どうだったって、いや今回なぁ、俺もか、まあでも一人きりじゃないからいいやね、なんて言いながら、細々と帰ってくるでしょね。そんな経験ないですかね。まあそれだね、お互いにね、慰め合い、褒め合うね、神様の愛を持たない人というの特徴はそこにありますね。神の権威を拒むけども、人の権威は喜んで受け入れるんですね。43節でイエス様は、父の御名を帯びて神の権威を持ってきたのに、あなた方は私を受け入れない、ね、これはイエス様に対して心を閉ざしてしまう。イエス様を喜んで受け入れない、なぜか、これはイエス様は人の虚栄心を満足させないだけじゃなくて、あなたに虚栄心があるじゃありませんかなんて言って指さされちゃうからですよ、ね、イエス様はそういうこと言わなければいいんですけど、言っちゃうんですよね。だから私も言いたくはないんですよ。だから聖書はそう言ってるんですよ。いつもね、私はね、聖書はそう言ってるって言わなきゃまずい。私が言ってるんじゃないですからね。私は好き好んで人のね、そんなこと言いたくないですよ。自分だってあるんですからね。ほら、あるのなんて思っちゃう。こうして私たちはね、自分の心の中がえぐられて、そして歩む道をイエス様によって強制される。だから人々はキリストに近づかないってですね。神様の愛を持たない人はキリストに対して心をね、閉じてしまう。で、昨今の人間の最大の問題はね、心を閉ざしていることだと思いますね。よく自閉症、自閉症なんて言いますけどね、人類みんな自閉症ですよ、ね、あのシャッターってなんでしょう、ダーダーとかね、みんなそうかなんですよ。子供は親に対してシャッター下ろしてるでしょ。生徒はどうですか、先生に対してシャッター下ろしてるでしょ。あの先生ダメでーってね、まあ、ダメなのもいますけどね。友達に対しても心を閉ざしてしまう。心を閉ざせば愛とか信頼の営みができなくなってしまうんです。開いていてこそ初めてね、心の交わりとできるでしょ。よしあしは別としてね。私はね、こういろんな子供たちがね、喧嘩したりなんかしてても、心開いて喧嘩してるのとね、心閉じて喧嘩してるの、皆さん違いが分かるでしょ、ね、心閉ざしてやってるのは陰険ですね。だからね、やりすぎると殺しちゃうとかね、そうでしょ。恐ろしいですよ、心閉ざしてるっていうのはね。もうに心閉ざしてる人間の状態じゃないですからね。小さな子供意地悪したりね、腹立てて頭から探されてドッタンドッタンドッタンドッタンと床に下ろして、頭これ頭蓋骨壊れ、壊れて死んでしまうのは当然ですよ。常識的にできない。心開いてればそんなことはしないわけですよね。人間ってのはしないようになってる。 心を閉ざすというのは心に神様の愛がなくて自己中心であって、ね、それ態度が露骨に現れているんですね。これはこの状況の最大の原因は神の愛を拒んだキリストのもとに来ないということですね。ああこれは恐ろしいことが起きてくるんです。現代は私はそういう不気味なね人間の社会集団になりつつあると思いますよ。これは必ず凶暴な犯罪とかね暴動につながっていくと思うんですよ。まあ、日本はね治安がいいって言ってるけど治安が良くないですね。治安いいと思いませんでしょ。毎日毎日なんかニュース見てこれいいのありますか。まだコンビニエンスねちょっとこのずいぶん最近変わったなと。前ずいぶんねあの特定郵便局入ってましたね。でそのうちなんだか銀行のキャッシュあのなんだかあれねバーナーで焼き取るってやったことないですか。いやバーナーで最近あれやんないですね。で今度なんかその深夜営業のあのなんていうマーケットみたいなところねなんかしょっちゅうね譜面とかなんかして入ってるみたいですね。今度どこ行くんですかね。許可狙われますかね。でしかしね人の心がキリストに対して開かない限り見栄とか虚栄心から始まって落とし穴にどんどんどんどん落ちていく、ね、かなり現代は重症の状態で、このことが皆さんの身近でも起きるかもしれませんよ。キリストを心から受け入れないということはね必ずこれが起きてくるということなんです。キリストを拒む人々も他の人々も自分のね自分自身の名において来るならば自分の権威を持ってくればその人を受け入れる、ね、これはねなぜイエス様の名前だと拒むけれども自分たちの名前で来ると受け入れるか。神の権威じゃないものは一つも示さないからですよ、ね、そしてそういうものはいつも飽きたらない欲求不満の状態になっている人たちの、ね、すぐ人気者になります。今ほどね、あの人気スターが生まれやすい時代はないんです。ちょっと変わったことをやるとすぐ人気が出るでしょ、ね、だから今っていう時代本当面白いと思いませんか、ね、鳥の羽みたいにこっちの子を可愛いこっちの子をやってねやるでしょ。私のねあれ見るとね私の親父思い出しますよ。親父がねあの小鳥を飼ってたんですけどね背中の方に 2,3 枚ね 2,3 枚ですよ。あの背中の毛が 2,3 枚普通髪のあの小鳥の毛で下側にこうやってこう入ってでしょ 2,3 枚上に入ってるのなんですね。何の拍子かで、ね、そうするとね1匹ね1羽ってんですか小鳥普通だったらあれどれぐらいですか 2,300 円ですか、ね、もっと高いの何千円ぐらい面白いじゃないけどね。いや昔私の子供の頃の話ですよね。そう 2,3 枚羽がこうなってたでしょ。それが1匹何万円でするんだ。あじゃあねそれ歯抜いちゃうかと思ったんですね。ピンセットかなんか手で引っ張るすぐ抜けちゃうんですからね。おやじは涙流して泣きますよ。なんでこれやと思ってね。バカみたいに子供は可愛がらないんですけど、ね、その手の上に乗せてねこうしてね卵の黄身となんとか泡立てこんなしてねなんかマッチ棒でこんなやつやってんですよね。バカと思ってましたけどね。今私思い出すんですよね。髪の毛をこんなんですか色分けしたりねなんかその時々その見かけますけど、こういう時代っていうのはね変わったことすると思う。信仰宗教はどんどん盛んになります。群衆が群がりやすい、ね、麻薬のように自分の欲求不満の心を何とか解消する手っ取り早いものを見つけるからですよ、ね、何でもいいんです。睡眠薬でもいいんです。麻薬でもいい、シンナーでもいい、何でもいい手っ取り早いもの、ね、だからね今ほどね商売しやすい時代はないんですね。目先の新しいものなら何でも商売になりますよ。そうでしょ。金魚にペンキ塗って言ってごらんなさい。すごいですよ、ね、騙されやすい人がたくさんいるんですよ。みんな騙されているじゃありませんか。騙されてね。それはみんな心を閉じているためにね、心の中が欲求不満だからちょっとこれかと思うとすぐ飛びつくんです。それから正月に福袋なんてね売ったらしいですけど、あれ何売れたかって知ってますよ。私は売れなか去年売れなかったもん。残りのデパートみんな集めて売ったんですよ。じゃあないかなと思うんですよね。私が入れたわけじゃないか分かりませんけどもね。そうじゃないですか。
首振ってますけど、ね、入れた人ですよく知りませんけどもね、わかりませんけどもね、そうなんですね。44節では互いに、ね、お世辞を言い合う、ね、適当に褒め合う、慰め合う、しかし実際は何一つ解決しないのにそれで自己満足する、ね、互いの栄誉を受けてもというのはそういうことですよね。しかし唯一の神からの栄誉は求めない、ね、だからどうしてあなた方は信じることができますかってイエス様は言いたかった、ね、キリストを拒み神の愛を持たない、神様からの栄誉も求めない、それでいて聖書をいくら研究しても命は得ることができない、結局お互いに慰め合い励まし合うが何の役にも立たないって言うんです。イエス様なしの解決を求めてもそれは解決はないね。で、私は現代人見ると心まっしぐらに進んでるなと思うんですね。で、特にねこの日本見るとイエス様を見つけ出す人が非常に少ないね。共産圏とかイスラム教圏の国よりも少ないんですよ、この日本は。聖書はみんな読んでも自由ですからね。今日聖書を読んだら刑務所にぶち込まれる人ってこの日本にはいない。なのにそう、イエス様はご自分を抜きにした人間のいかなる努力も追求も研究もそれは全く何一つ解決を与えないとおっしゃったんです。これイエス様は2000年前に宣言された。そして2000年後の私たちの時代にこのイエス様の御言葉を最もはっきりと証明されているんですね。私たちはこのことをはっきりわきまえてね、毎日の生活を送らせていただきたいんですね。で、最後にイエス様はユダヤ人たちが、ね、私たちはモーセの弟子ですと言ってますね。で、それに対してイエス様が答えているわけですけれども、このユダヤ人たちはモーセの弟子だというほどモーセを敬っていたわけですが、そのモーセを引き合いに出して、ね、この裁きのことについてお話をしているわけです。モーセというのはモーセの律法のことですね。だからモーセと言っているのはここでは創世記から新明記までのモーセの5つの書のことを意味しているんだろうと思うんです。ユダヤ人たちはね、このモーセの5つの書5書これを最も重要な書であると信じていたわけです、聖書、旧約聖書の中で。だから今度イエス様はユダヤ人の土俵の上に上がってお話を始めたわけですね。ユダヤ人が最も尊敬し最も重要視しているモーセを取り上げた。イエス様はユダヤ人たちの不信仰を、ね、父なる神様の前に訴えるのは私じゃないって言ってるんですよ、ね、あなた方が最も誇りとし最も自慢とし最も望みとし信頼しているあのモーセがあなた方を訴えるんですよと言ったわけですね。ローマ人への手紙の7章の7節から11節ちょっとそこ読んでみましょうかね。そこに律法の役割について書いてあります。ローマの7章の7から11全部読むことはできませんけども、ちょっとそこのところ読んでみましょうかね。どうぞ。それではどういうことになりますか。律法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ律法によらないでは私は罪をすることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言われたら私は貪りを知らなかったでしょう。しかし罪はこの戒めによって機会を捉え私たちのうちにあらゆる貪りを引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。さて律法なしに生きていましたが戒めが来た時に罪が生き私は死にました。それで私には命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりました。それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き戒めによって私を殺したからです。ずっと続くんですが、ここでイエス様、パウロが言ってることは律法は人を救わないと言ってるんです、ね、律法の役目は私たちの罪を明らかに示すということですね。あなたにはこういう罪がありますよというか、むさぼりがありますよとかね、むさぼりは罪だっていうのがなければむさぼってはいけないってことがね、戒めがなければいくらむさぼって罪にならないでしょね。人間にはね、むさぼるってどこまでもむさぼるの。犬とか猫とかね、そんなむさぼらないですよ。
犬とか皆さん餌やってごらんなさい。山ほどやったってね、食べないですよ、ある程度食べたら。ところが人間ってのは違いますね。ね、取っとくんだって、取っとくで、ね、ね、そういうふうになるんですよ、ね、猫とかなんてね、貯金しようなんて考えませんよ。猫に小判なんてから小判食べない、取ってる取ったから、ね、全然しないですよ、ね、だから彼らにはね、立法がない。人間には立法があるよ、いくらでもむさぼるから立法を神様が覚えてむさぼってはならないね。だからそれを読むと自分の罪が明らかになる、ね、でもあなたはそのままでは滅びに行く人間ですよってことを教えてくれる、ね、そしてイエス様の救いが必要ではありませんか。これを分からせてくださるのが、これが立法なんだ。立法は大事です、それを分からなければね。あの皆さん体に神経って通ってるでしょ。で怪我したり病気になった人がいたんでしょ。でこれはあの医者に行って何とかしなきゃなんないのと思うよ。神経っていうのは治さないですね。だけどこれは傷してますよとか、歯茎がどうだとかこうだとか虫食ってますよとか教えてくれるんでしょ。それで安心ごらんさでギーって治してくれるでしょ、ね、ですからこれは同じなんです。だからそこでもし私たちが立法が教えてくれるのにキリストを拒むなら、これはもう私たちの内側に救いはないから地獄に行かなきゃならなくなる。ね、ところでイエス様は最後にイエス様を拒んでいるユダヤ人に救いの道を示したわけですね。もしあなたが本当に純粋な動機なら、ね、動機で求めるなら、ね、先の虚栄心とか人の称賛を受けることを捨てて純粋にモーセの律法を信じるなら、それは必ずあなたはイエス・キリストを信じるようになる、ね、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私だから、モーセの律法を本当に信じるなら、すべての人が自分の罪を悟るようになる。で、イエス様を救いを求めるようになりますよって言った。ところが、47節では、ユダヤ人はそういう意味においては、モーセの書を信じていなかったんですね。ですからね、皆さん、クリスチャンと言われても、私はイエス様を信じていますと言いますけどね、イエス様が言ってるような意味で信じているのと、そうじゃない場合とありますよ。ね。永遠の命を受けるためにはイエス様がおっしゃっているような意味で、ただ聖書を研究しているとかモーセを尊敬しているとかという意味だけじゃダメだとね。イエス様を拒んでいることがあり得る、ね、イエス様はこうおっしゃったんですね。ですからこれは私たちも毎日聖書を読んだり学んでいる、その聖書が実は私を訴えて地獄に行かせる危険もあるわけですね。このことを覚えておかなきゃなりませんよ。御言葉を通して私たちはイエス様のところに近づいていって、そして神様の愛、唯一の神の栄誉を求めて永遠の命をしっかりと受け止めていただきたい。それが信じるということですね。どうぞこれをね、私たちは求めさせていただきたい。聖書の知識が私に永遠の命を与えるんではない。それだったらね、たくさん聖書の知識を最後まで知らないと永遠の命を与えられないんですよ。それだったらイエス様は幼子を私に連れてきなさいなんて言わないですね。おじいちゃんおばあちゃん連れてきなさいって言うでしょ、聖書ってね。なんて言わないんだから。あれだって十字架にかかったところの犯罪人の一人なんかね、ダメでしょ、あれ降りてお前ちょっと進学校行って勉強してこいなんて言うのなるなんて間に合わないでしょ。だからこれはね、信じるということによっていただくということですよ。ということは聖書はもう分かんなくていいってことじゃないですけどね。ですけどこれはイエス様がおっしゃった大前提ですからね。ユダヤ人たちは聖書をたくさん調べたけれども大事なキリストを求めようとしなかったね。ここのところをよく覚えていただき、聖書は私について証言しているとイエス様がおっしゃったですね。ですから私たちも聖書を読むときはイエス様を見出すように、イエス様を信じるように聖書を読ませていただくんですね。そうすると毎日新しい命を得るんですよ。で昨日もらっただけじゃなくて今日も与えていただきますが、その今日与えられた命で今日生きるわけです、ね、今日私たちは働くわけですよ、ね、毎日新しい命をいただいていただきたいですね。それでは一言お祈りを捧げて賛美を歌って終わりたいと思います。その聖書が私について証言しているのです。天の父なる神様、イエス様が私たちに永遠の命を与えてくださいます。イエス様を受け入れて、イエス様の恵みを信じて受け入れるとき、あなたは毎日新しい命を与えてくれます。今週もこれから新しい1週間始まろうとしております。あなたは毎日イエス様に近づけばイエス様の命を与えてくれます。この力によって、毎日新しい力によって、命によって生きさせてください。 毎日の働きにあなたが恵みと勝利を与えてくださることを感謝をいたします。この時を感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美を一つお歌いして取りさせていただきましょう。386番固く手に取りて、386をご一緒に歌いましょう。固く手に取りて386番ご一緒に歌いましょう。固く手に取りて進め